皆さんおはようございます。今日は2023年度最後の日であり、サンデーワーシップとしてのイースター礼拝ですが、こうして皆さんとご一緒によみがえられたイエス様を賛美する礼拝を持てることを心から嬉しく思います。さらに教会全体として個々人としても、今年度1年間を振り返ってみると、死によって守られ歩んできたことを感謝いたします。来年度も主に従い歩む教会であり、個々人の歩みとなるようにと祈ります。ではまずヘブル人への手紙12章2節をお読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたとあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスという言葉は、私たちが今皆さんと一緒に読んでいるヨハネの福音書にはっきりと書かれています。父なる神は創造主であることを私たちも理解していますか？子なる神のイエス様も創始者とあるように、創造の御業に参与されたのです。すなわちこの方イエス様は、はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ヨハネ1章2節3節とある通りです。さらに完成者とあるように、永遠の命を与える権限をイエス様は持たれているのです。すなわち私イエス様が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私たちを使わされた方、父なる神の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを終わりの日によみがえらせることです。ヨハネ6章38節から40節という言葉に表されているのです。そのイエス様から目を離さないでいなさいとあるのは、目を離してしまう現実があるからです。ヘブル人への手紙が書かれた時代のキリスト者たちは、ローマ帝国による本格的で大規模な迫害はまだなかったのかもしれませんが、ローマの権力者からの迫害があり、同胞のユダヤ人からの厳しい拒否反応から来る迫害や、異宗教からの迫害など、日々の生活において受けていたと考えられます。そのことは使徒の働きに書かれているのですが、使徒パウロの受けた艱難辛苦の出来事からもわかります。当然キリスト者は生活に困難が伴いましたし、公に信仰を表明して生きていくことの厳しさもあったでしょうから、イエス様から目を離してしまうような状況に陥ることもあったかもしれません。事実、ヘブル人への手紙の著者はそのようにならないようにと警告しています。私たち日本人キリスト者も、私たちの置かれている 場において、職場など、同じ信仰を持つ者などほとんどいない人が多いのではないでしょうか。私たちは、キリスト者としての生活、生き方をはっきりと表明して生きていくのは、なかなか難しいのではないでしょうか。たとえ身近にキリスト者がいたとしても、自分自身が相手を傷つけるような言動をしてしまったり、私自身も本当に過去を振り返ってみるならば、つまずけてしまったり、傷つけてしまったなぁと思うことを反省することが多いわけですけれども、逆に共感できないような姿勢、上司やいろんな同僚などに、キリスト者の同僚につまずいてしまうようなことがあるかもしれません。私たちは迫害はないにしても、個人的にも社会的全体としても、日々の生活において矛盾を感じて、キリスト信仰に対してぐらついてしまうような経験が少なからずあるのではないでしょうか。それがイエスから目を離してしまうという姿勢となってしまうということでしょう。そんな中で、まずイエス様がどのような思いで歩まれたのかについて見ていきます。ここに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びとあるのですが、イエス様の地上での歩みは、一言で言って、誕生してからすぐに十字架に向かっての歩みと言えます。それは人間の理解をはるかに超える神の御業でした。ユダヤ人たち、特に律法学者やパリサイ人など指導者は、イエス様の言動を神への冒涜罪として捉え、イエス様を必ず殺されなければならないと考えました。それどころか、十二弟子たちですら、十字架に向かうイエス様の歩みを受け入れることのできないことから、結局彼らはイエス様を捨て去って逃げてしまうという裏切り行為をするのです。まさに呪われた十字架刑という恥ずかしめをイエス様は受けるのです。イエス様ご自身も十字架刑のために捕まる直前、ゲッセマネの園において神に祈っている時に、神に捨てられるという極限の苦しみのあまり、血の汗が出たと書かれているほどの体験をされるのです。ルカの福音書22章44節。しかし自分の思いが叶うのではなく、父なる神の御心のままになさってくださいと祈るのです。マルコの福音書14章32から36節に書かれています。これらは恥ずかしめや十字架を忍びなどの言葉に表されるように、大変な苦しみと言います。ところが、驚くことに、その状況とは真逆の喜びの家にとの言葉が書かれているのです。そうです、イエス様の生涯は十字架に向かっての苦しみを伴う歩みであると同時に、イエス様を信じる者に永遠の命を与えるという父なる神の御心を成し遂げるためのあふれるばかりの喜びがあったのです。かつて宮村武雄先生が口癖のように語っていた、喜びと苦しみとは両立するという言葉に表現されている神の真実が、イエス様の歩みにはあるのです。私たちは信仰生活において経験するのですが、苦しみと同時に喜びも共にあるのです。私たちは苦しみや悲しみで八方塞がりとなって倒れてしまうと感じた時も、イエス様が共にいて私たちの苦しみや悲しみを担ってくださることを信じて委ねるならば、喜びが湧き上がってくるのです。2015年4月から、千代場集会と 私自身も新しい歩みを始めたのですが、そこには当初苦しみや悲しみが伴っていました。しかし今振り返ってみるならば、神にある大きな喜びに包まれていたことを感謝して振り返ることができるのです。まさに喜びと苦しみとは両立することを経験したのです。そして神の御座の右に着座されましたの言葉の意味は、イエス様が十字架にかかられて完全に死なれて墓に葬られました。しかしイエス様はその死に打ち勝ってよみがえられて、今私たちのために取りなしてくださる方、中保者として共に歩んでくださっているということです。今日の礼拝で私たちはよみがえられたイエス様をお祝いし、心から感謝する根拠としての御言葉がここにあるのです。イースターおめでとうございます。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様はよみがえってくださいました。その喜びにあふれて感謝を持って日々歩むことができますように、いろんな苦しみや悲しみが私たちの歩みの中にはありますけれども、しかし深いところでイエス様が支えてくださり、喜びがあふれるように与えられるという約束がありますから、それを信じて歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りしています。アーメン。